本を読めなくなった人のための読書論の3回目の音声です。で、後半の方にですね、心を開くという箇所があって、ここが非常になんかいい文章だなと、この人なんか文章うまいなって思いました。ちょっと余談なんですけども、あのインド先生術とかやってても、あの文章を書いてい仕事にしていくっていう配置があるんですけども、芸術的な側面があるか、芸術的に無意味な文章を書くかっていうのって配置的に分かれるんですね。で、私は文章を書く仕事なんですけど、あの芸術性がないっていう配置なんですよ。だからあのメルマガとかずっと書いてるけど、あの芸術的じゃないですよね。情報をお伝えするメルマガを書いてるということです。で、それに対してこの方は本当芸術性の高い文章だなって思いましたね。そうかと、こういう世界があるんだなって思いました。私はどうしても商品とコンサルを売るっていうのが最終ゴールなので、まあそういう感じになっております。はい。で、ですね、はい、でその心を開くなんですけども、心を開く、要は感情がな、読まなくなった理由は、悲しみ、怒り、失望、落胆、嘆き、苦しみなどに包まれると本を手にすることが少なくなってしまうから、まあ、読まなくなっちゃうんじゃないのって言ってますよね。で、感情という言葉を現代人はあまり良い意味に用いませんと。これ確かにそうだなと思ったんですよ。あの感情的っていう言葉に通ずるように、やっぱあんまりみんな言いたがらないじゃないですか。しかし、その元々の意味は違うと。感情というのは情が、心が動くということで、悲しみ一つ取ったって、悲しみというのは、ネガティブな感情だけではないと。悲しみの母は愛です。愛があるところには必ず悲しみがあると。大切な人のことを思い出してみると、ひとたび純愛の心が湧く人はもう悲しみから逃れることができないと。なぜならその相手を失うことが耐え難い悲しみの経験になるからだと。だから、悲しいというのは愛するということと、まあ、表裏一体だよねということを言ってて、まあ、言われてみれば確かにそうなんだけども、全くそれ私は考えてなかったなって思いましたね。こんなに当たり前のことなのに、なんか、ね。だからやっぱ本を読まないといけないなってすごく思いましたね。言葉でやっぱ教えてもらわないといけないなと思うわけですよ。で、そういうわけで、悲しみはない方がいい。多くの人はそう感じてるけれども、でもどうして私たちは悲しみを遠ざけたいと思うのか。理由は一つではないけれども、悲しみが恐れに似ているからじゃないかと。ああ、確かにそうだなと。で、ここからの一文またよくて、どんなに一生懸命人を愛してもいつかは死に別れなくてはならない。結局は無意味なのだ。残るものは辛い悲しみだけだ。そうした人生観に包まれた経験もあるかもしれません。っていうことを言ってるわけですね。で、この先生はですね、だからそれはね、ダメなんだとか、こうすべきだとかって絶対言わないんですよね。いろいろ書いて、どうかなって読者に投げかけているところが非常にいいかなと思うんですよ。で、この、どんなに一生懸命愛してもいつかは別れるんだったら、なんか無意味じゃんっていう感情って、実際に大事な存在をなくした人は、なんか1回や2回は少なくとも感じたことがあるんじゃないでしょうか。特にペットを飼っていらっしゃる方っていうのは、大事なペットが自分よりも先に亡くなるっていう確率が高いですよね。私ももう2匹見送りましたけども、あの苦しみ、悲しみと言ったらもう、ちょっと筆舌に尽くしがたしですよね。もうなんて言ったらいいのかわからんみたいな。だからもう愛犬が亡くなってって聞いただけでもこっちもあの感情が出てきてうわーってなっちゃうんですけども、でも、そういう、なんていうのかな、愛犬とか愛病をなくす経験をして、こんなに辛いんだったらもう飼わないっていう人もいれば、 もう辛いからいないと辛いから次の子を迎えてしまうという人もいますよね。でそれどっちも正解だと思うんですよ。でも一つ言えることは、この本に書かれている通り、悲しみというのの母は、愛することなんですよね。だから愛するという事案が発生した時点で悲しみは発生するわけです。でそれがもしね、意味がない、コスパが悪いって昨今の風潮で思うのであれば、愛することができなくなってしまうんですよね。それがなんか本を読めなくなることの根底にあるのかもしれないですね。それはすごく思いました。なんだろう、なんか本を読んで元気になるなんて、薄っぺらい自己啓発本ぐらいじゃないですか。いろいろな作品があって、やっぱどんよりしたり見たくないところだってあるわけですよね。でもそれがやっぱりその慈しみを表現するときにやっぱ出てくる部分なんだと思うんですよ。だから、そこら辺かなとすごく思いました。以上です。